もちと
友の
理不尽なダイス。
この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
こんばんは。
こんばんは。
あ、もしもし、こんばんは。もしもし、こんばんは。こんばんは。もしもし、
ともちゃん、ともちゃん、もちだお、久々のもちだお。
あれ、聞こえてない？めっちゃ恥ずかしいじゃん、聞こえてなかったら。
たーまくん、
たーまぴょん、こんばんは。聞こえてますか？
聞こえてますよ。
あー、大丈夫ですか？あ、もしもし、あ、スルメさんこんばんは、クジラさんこんばんは、ウマヤさんこんばんは、スルメ
さんにも届いててよかった、
ナツイケこんばんは、アマさんこんばんは、アキティさんこんばんは、あー、アマさん、コンティンコインありがとうございます。あ、スカちゃんこんばんは、スルメさんもコンティンコインありがとうございます。
ありがとうございます。
コンティンコイン、あー、マーちゃんもありがとうございます。あ、聞こえてますね。
すごい、たくさんの方に。
皆さんありがとうございます。小芝ですか？いや、小芝居だったわけじゃないですよ。すいません。あ、ありがとうございます。聞こえてますね。あー、こんばんは。ライトさんもこんばんは。さあ、皆さんこんばんは。今月も増刊号よろしくお願いいたします。
やってきますよ
ー。はい、小芝居ではなくですね、普通にちょっと音声が届いてるか不安でして、なんかこう、
恋のからくり、夢芝居。それは夢芝居やー。梅沢富美男やんけー。
あ、一服さんもこんばんは。
芦田愛菜だお？
いつもの感じとなんかちょっと違いますかね。
違った、びっくりした。
違います？ちょっと待ってください。
なんだろう、マイク変えた？ともくん。
もしもーし。この声聞こえてます？
また変わった。
聞こえてます？
聞こえてる、聞こえてる。
もしもし。あ、聞こえてます？こっちの方がいいですかね。
聞こえてるよ。
こっちの方がいいです？
こっちの方が聞こえるけど、でも、皆さんどうなんだろう。
あ、アキさん聞こえた。ああ、ありがとうございます。じゃあちょっとこっちでやりましょう。はい。
後ろからでも、俺の音が聞こえてたよ。
ゆかさんこんばんは。後ろからって言うと。
ともくんの後ろから。あ、消えた。大丈夫、大丈夫。
大丈夫です？ああ、大丈夫です。うん、あ、すみません。ちょっとバタバタしました。申し訳ございません。今月もですね。
機材を入れた？
いえ、違います。僕が聞こえてますかって言っても、全然なんでしょうか。もちさんの反応が、全然その聞こえてますっていう反応がなかったので不安だったわけです。不安になっております。あ、若干こもって聞こえます。さっきの方が良かったですかね？
さっきの方がいいのかな？
どうでしょうか。ちょっと変えてみます？
うん。
あ、コンティンコインありがとうございます。いや、ゆかさんもさっぱさんも、すごい、コンティンコインがすごいな。こんな感じの方がいいです？
あー、なるほどね。
もちの声が聞こえなくなった。
確かにさっきのが、はい、俺の声が聞こえなくなった？
あ、いや、聞こえてますよ。もちさんの声が。
ともくんの声も聞こえてるよ。大丈夫。こっちはなんか、ホール感がある。
ホール感、今の方がってことですね。あ、僕はさっきの方がいいですね。難しいな。ここで、ちょっと直します。ちょっと、水木ちゃんこもってるって話なんですけど、ちょっと、あれですかね、ボリュームを抑えますかね。ボリュームを抑えて喋ります。あ、サッパさんすいません。ありがとうございます。コンティニーコイン。お団子付きで。ありがとうございます。
お団子付き。
はい。ではですね、早速今月も増刊号を進めてまいります。は
い
は
い、
よろしくお願いいたします。あ、今いい感じですか。
ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ね、ともくんね。なんか俺がね、こうオンラインだからついついこういつも以上にこう空回りしてごめんよ。
あ、いやいやいや、違うんですよ。全然もちろん褒めて、せめじゃなくて、ただちょっと聞こえてますかに対してのリアクションがなんかこうなかったんで不安になっちゃって、あれ聞こえてないのかも、俺今世界でたった一人なのかも。
それはそれで面白そうじゃん。
まあちょっと一瞬不安になりましたがさ、本日もですね、
はい、
日本史雑学グランプリ第2戦やってまいります。
第2戦の開始で
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
やりましょう。
さあ、 さあ、前節までの順位発表いたします。いきますよ。
おーい。
1位。6ポイント。アキティンさん、アマンさん、一服さん、演劇ラジオ、カマ様さん、サクヤさん、スルメ侍さん、椿ライドさん、ナルト姫さん、水木ちゃん、メックイン東京さんです。
トップを。
はい。10名の方が同率首位。あ、確かに水木ちゃんは前回3択の問題4って答えて、まさかの1も落とすっていう。
惜しかったからね。分かってたのにね。
惜しかったね。はい。うん、で、11位発表します。5ポイント。1ポイント差。はいはい、たった1ポイント差、ウマヤンさん、うん、ジャクソン加藤さん、100均で借金するモモピさん、ピラルクさんです。
なるほど。
はい。で、15位が4ポイント、モチさんで、16位が3ポイント、ユカさん、17位1ポイントがクミさん、スカちゃん、ツルポンさん、マーヤさんです。
俺もいい位置つけてるでしょ？
そうですね。正直皆様、全然まだまだ逆転の可能性ありどころか、前回いなかった方も、取り返しがまだまだつきます。
お、クジラさんはじゃあ、まだまだ挽回できるね。
はい。はい。で、
あら、スカちゃん優しい、もちさんいいのよ、なんて。ありがとう、スカちゃん。もう、優しいんだから。
なんかあれですかね、僕の言い方にトゲがありましたかね。もちさんが、もちさんが悪いんです、みたいな。もちさんが悪いんですよ、みたいな。
最近はトム君の。
またいい人ぶってきた。そんなことないよ。全然悪いとこないよ。
その真似が、
僕なんだよ。
その真似が悪意ある。
大丈夫だよ。
絶対騙してる詐欺師のやつでしょ、それ。
詐欺師とかやめてください、そういうこと言うのは。で、今回の、
はい。
出題範囲、皆様、
はいはい。
予習していただけましたでしょうか。
あ、すっかり忘れてた。
はい。あ、すっかり忘れてました。大丈夫です。モチさんはする気がございません。大丈夫です。
うるさいな。
今回の出題範囲、高校入試の復習、はいはい、外国との対比、
うんうんうん、
大名家のお家騒動、律令国家、真珠湾攻撃、天文現象と。
あー、やっとけばよかったな。
はい。あ、スカちゃん、いつもともちんでいこう。あざーす。いつもの感じでいけます。で、クジラさん予習してません。大丈夫、クジラさん。予習しなくても、解けそうな感じが。
ね、はい。解ける知識がたくさんあればね。
そうですね。さらに選択肢なので。
そうだよね。
はい。はい。
ともくん、ともくん。
はい。
ちょっとやっぱり俺の声が、後ろで聞こえてるのは俺だけなのかな。ともくんの喋ってる声の後ろから聞こえるけど、なんか、繋がってたりするの？あ、今繋がった。
なんか繋がってる？
大丈夫かな？
うんうん。
あ、大丈夫。
大丈夫かどう？大丈夫です？
なんか俺が喋った後に、あ、エコーのように聞こえてきてたんだよね。
あ、自分の声がですか？
そうそうそうそうそう。
あ、僕は聞こえてないですよ。僕の方では。
したら大丈夫だね。
大丈夫です？皆さんは大丈夫ですかね？
皆さんお耳障りになってないです？墓地のエコーになってないですか？
お耳障りっていう言葉合ってます？
肌触り？
うん、わかんないです。よくわかんないですけども。さあ、ではどんどんやっていきましょう。いきますよ、やっていきますよ。
あ、じゃあ大丈夫でしょう。
あ、大丈夫ですね。あ、ライドさん、はい、聞こえてるけど平気。聞こえてる。大丈夫です。大丈夫の方が二人、まあまあまあまあ。ライドさんがちょっと聞こえてるみたいですね。うん。まあ、ちょっと
たくさん持ちを。よかった。たくさん餅を楽しんでもらいましょう。
聞こえてるけれど大丈夫。ちょっと餅さんの方のボリュームを下げればいいんじゃないですかね、何か。
俺のボリュームを下げます。一旦
下げます。はい。
こんな感じでどうでしょう。
で、多分ですけど、餅さんの方から、
はいはい、
iPhone から出てきてる音をもう一回拾ってんじゃないかなと思うんですけど。
あ、でかすぎるのね、俺がね。
はい。その、iPhone から出てくる音がちょっと大きいのかなと思うんですけど、どうですかね。
確かに。これでちょっと聞こえにくくなった。
あ、大丈夫です。良くなりました？
俺はね。うん。
はい。いや、もちさんが良くなってれば多分皆さんも良くなってるんじゃないですかね。
そう信じよう。
じゃあ、はい。じゃあ時間がないのでやっていってもよろしいでしょうか。
お願いします。
はい。すいません。じゃあやってまいります。いろいろとバタバタと調整にお時間をいただきました。申し訳ございません。
お家騒動。お家騒動。
はい。やっていきたいと思います。ではですね、本日の第1問目。ちなみに今回も、
はい。
たった1問だけですが、
はい
はい、3ポイント問題がございますので、
あ、そうだね。
よろしくお願いいたします。はい。 では参りますよ。日本史雑学グランプリ第2戦スタートです。
スタート
では第1問、
ババン、
高校入試の復習、外国との対比。
ほう、
よろしいですか。参りますよ。はい。あ、そっか、ルール説明しなかった、ルール説明。簡単ルール説明します。はい。なんかね、バタバタしてるわ。なんか、よくない、よくない。簡単にルール説明です。私が問題文を読み上げまして、あーっと入れてから、うんと入れて、終わるまでの1分間が回答時間ではあります。はい。ググったりはしないでください。あとですね、一問だけ3点の問題があるってのも言ったので。
はい。伝えましたね。うん、で、選択肢がその問題ごとにあるということですよね、
はい。はい。そういうことでございます。さあ、今月はなんだかバタバタしております。申し訳ございません。ちょっとですね、
いいよ、生放送感
なんですけども。はい。では、参りますよ。では、問題を参ります。はい、第1問いきます。
はい。ババン。
南北朝の頃。
はい、
世界で起こった出来事として、正しいものを次のあ、えから一つ選べ。水木ちゃんごめん。いきなり4択。いきなり4択。はい、すいません。水木ちゃんごめん。いきなり4択です。ごめんね。参ります。南北朝の頃、世界で起こった出来事として、正しいものを次のあ、えから一つ選べ。あ、
はい、
十字軍の遠征が開始された。イ、ルターの宗教改革が起こった。ウ、ヨーロッパ全土でペストが大流行した。え、イギリスの東インド会社が設立された。さあ、この4つの中から1つ選んでお答えください。それではですね。
今、あと入れてからね。
最初のあ、入れますよ。では、入れます。入れてから回答スタートでございます。
なんかでも全部
聞いたことのある。今から1分でございます。はい。
話だな。
南北朝の頃、世界で起こった出来事として、正しいものを次のあ、えから一つ選べ。あ、十字軍の遠征が開始された。い、ルターの宗教改革が起こった。う、ヨーロッパ全土でペストが大流行した。え、イギリスの東インド会社が設立された。あ、一服さん大丈夫ですか？あとい、はい。聞こえましたでしょうか？あが十字軍の遠征が開始された。い、ルターの宗教改革が起こった。さあ、この中から、あ、い、う、えからお一つ選びください。あ、ナルト姫が。あ、はいはい、はいはい、一服さん、はい。お、さあ、1分です。残り10秒です。あら、皆さん回答がないですよ。残り10秒ですよ。
ドキドキする。
あら、とりあえず入れましょう。何でもかんでも。何でもかんでも入れましょう。あ、はい。では1分経ちましたので、今、コメントを打ち込みます。うんと打ち込んだらそこで終了でございます。いいですか？うんと打ち込んだら終了でございますよ。
そこで試合終了だ。いや、問題終了だ。
はい、では、ここで終了でございます。さあ、皆さん、ちょっとですね、皆さんあれですね、慎重でしたね、今回の問題は。意外に皆さんお答えにならないと。なるほど、なるほど。
うんうんうん、
では、回答を発表いたします。
はい。
回答は、う、ヨーロッパ全土でペストが大流行した。
そうなの？
はい。あ、い、う、えの、うでございます。はい。では、集計をしてまいりますので、皆さん、持ちの1分間トークショーをお楽しみください。
さあ、1分間トークショーやってまいりましたよ。さあ、1分間と言いながら、これが問題になるのか、皆様の声が、皆様による、皆様のための放送をやっていきまーす。すごい、ペスト、水木ちゃんとアマンさん、かな？すごいな、4択になるとなかなか難しくなりますよね。いや、さすがですな。だってみんなそれっぽいもん。お、確かに。わあ、皆さんそしてこの拍手、当たった人へのこう、リスペクトを忘れない心が素晴らしいですね。
終了しました。集計終了です。もちさんありがとうございました。はい、ちょっと今審議が入っております。私ですね、
はい、
この問題あのあから a の間でお答えくださいと言ったんですけども、水木ちゃんがですね、はいはい、ペストとお答えになりまして、いやペストだと、
でも一回ぐらい
言うと
一回ぐらい見逃してあげてよ。
そんな厳しいことは言いません。今回の正解者はアマンさんと水木ちゃんのお二人でございます。
イエーイ、
おめでとうございます。
すごい。
ちょっとですね、今回は世界外国との対比なので、日本史のこの頃に外国では何が起きてたかということで、総合的な知識を皆様のですね、問いかける問題でございました。
あ、でも、
アマンさん、
逆に言えば、
アマンさん自体がいいじゃんと。そうですね。ライバルを、全然、
いい
もう、はいはい、なんすか。
いいじゃん、見逃してくれよ、いいじゃん、見逃してくれよって、つなげた。
水木ちゃんが、ついから、なるほど、ついからメモしますということで、いやいや、そんなもう大丈夫ですよ。大体わかれば大丈夫ですから。そんな厳密に難しいクイズではございません。さあ、第1問目がお二人しかいませんでした。この問題を3ポイントしてよかったっすね。
いや、でもなんか近い時代じゃないの、これ。
あ、なるほど。実際ですね、その、近い時代かどうかというと、
うん。
短い範囲で、まあ、十字軍、ルターの宗教改革、ペスト、まあ、東インド会社、うん、東インド会社はちょっとこう、遅い年代かもしれませんけども。
そうね。
ま
あ、遅かったね。
どれがどれだってなるかもしれませんね。さあ。
なった。
じゃあ、この勢いで第2問参ります。
はい。
第2問目はですね、
はい、はい。
大名家のおうち騒動でございます。
お、ドロドロ問題。
大名家。あ、まさにまさに。江戸時代ですね。
うん、うん。
大名家、まあ、様々な藩があって、まあ、お家騒動なんかが起きると、お家取り潰しなんていうことにも、ま、なりかねない時代だったんですけども。
そうだよね。
はい。では、第2問目、大名家のおうち騒動を参りたいです。こんな感じで、どんどんどんどんクイズ読み上げていきますので、今月もよろしくお願いいたします。いきますよ。
はーい。
では、問題を読み上げます。よろしいですか？
いいよ。
はい。加賀百万石の第六代藩主前田義則の長身、大月伝蔵、まあ、長身っていうのはま、こう、可愛がってる部下ですね。大月伝蔵は、義則の側室、はいはい、新女院と結託し、新女院が産んだ子を、義則の後継者にして藩政を欲しいままにしようと画策した。しかし、藩主一族の前田直美らによってことが露見し、遠景にルサ、まあ、遠景というのは、まあ、遠くの地に流刑ですね。遠くの地に流されてそこで自決した。その流された土地は、後に世界遺産に登録されたところだが、それは、次のどこか。1、白神山地。2、越中五箇山。3、屋久島。さあ、今回はこの3つの3択でございます。では、アート入れますよ、皆様。よいしょ。入れました。で、今から1分でございます。もう一度問題読み上げます。加賀百万石の第6代藩主前田義則の長身、大月伝蔵は、義則の側室、新女院と結託し、新女院が産んだ子を義則の後継者にして、藩政を欲しいままにしようと画策したんですが、しかし、この、目論みが藩主一族の前田直美らによってバレまして、遠方に流刑にされます。そこで自決したんですが、その流刑地は、後に世界遺産に登録されたところだが、それは次のどこか。1、白神山地。2、越中五箇山。3、屋久島ですね。これはあれですね。もしかしたらその世界遺産に詳しいと、ああ、あそこねっていう風に出るかもしれません。さあ、残り5秒でございます。残り5秒で私、コメント打ち込みますよ。よろしいですか？皆様。あ、では、打ち込みます。
あ、そうなる。
1分経ちました。はい、すいません。じゃあここで、回答終了でございます。どうでしょうか？ 2 問目。ちなみに、私、 今回3問目3ポイントなんですけども。
はいはい。
今日の中で3問目がいっちゃん難しいんじゃねえかなと思っております。
さあ。なるほど。
では、に、あ、ゆかさん、ゆかさんごめんなさい。ちょっとですね、運の後なので、ちょっとゆかさんの回答間に合わずで、ごめんなさい。ちょっとこれはですね、集計の関係もありまして、実行委員会の友のうのおとさんのがパンクしちゃいますので、ごめんなさい。ちょっとこれ、ゆかさんは間に合わずにさせてください。申し訳ございません。では、正解を発表いたします。正解は、2。越中五箇山でした。
2。あー、ゆかさんせっかく会ってたのに、なかなか、
そうですね、ゆかさん、
ラグがあったのが、
あら、コメント遅れたと。なるほど。タイムラグ的な話なんですね。
ちょっとあったのかもしれんね。
どうや、そっか。そうなんですね。どうしようかな。
これね、
今回、あ、でも今回特別にすると今後ちょっと集計が難しくなるんだよな。ゆかさんごめんなさい。ちょっとゆかさんはちょっと申し訳ないですよ。不正解というか、間に合わなかったということで、僕の気持ちの中で今日トップ賞です。おめでとうございます。すいません。すいません。では、集計していきますので、また1分間の持ちのトークショーをお願いいたします。今回、次の持ちのトークのテーマは、越中五箇山でございます。
越中五箇山で、私、この1分間つなぎたいと思います。いや、ゆかさん、本当に残念でした。この越中五箇山、これ、越中五箇山と言いますと、やっぱり距離がありますよね。距離があると言いますと、北海道、こちらはですね、今日私たちの住んでるところは、この2月の月末にですね、大雪警報が出ておりまして、今日の朝はすごいことになっていたんですよ。吹き溜まりでですね、腰のベルトよりも高い雪が朝起きると積もってまして、もう除雪機のない友の家は大変だったんじゃないかなと、ちょっと、一人で心配しておりました。もしかしたらその雪の影響もあって、こちら北海道から今発信している電波がちょっと遅いのかも、かもしれません。雪すごいんですよ、スルメさん。もう雪いらないんですよね。人間ブルドーザー持ち、僕は集中力が持ちません。すぐバーって行くんですけどね。バーって行くんですけど。すぐ体力がなくなっちゃうんです。
はい、終了です。終了です。終了です。越中五箇山一個も触れず。
え、距離があるでしょ。越中五箇山と距離があるでしょ。だ距離があるといえば北海道さ。
さ、よろしいですか。よろしいですか。はい、二問目の正解者の方発表いたします。アイキティさん、スルメ侍さん、つばき大道さん、水木ちゃん、クジラさんでございます。おめでとうございます。
うわー、おめでとうございます。素晴らしい。水木ちゃん、ほんと得意なんだね、日本で。
はい。2問連続正解ですね。はい。
すごいな。あ、スルメさん、そうなんです。除雪機の普及率結構高いですよ。3軒に1軒は持ってると思うな。そのぐらい持ってるよね、結構ね。
3軒に1軒ってことは 33% ってことですね。北海道民の数が入って 33% まで行くと、なかなかそんなに普及してないと思いますよ。
いやいや、1軒家
だ、1軒家で。
そうそうそう。
1軒家でも3軒に1軒も持ってます？
え、だってうちの町内、このうちの地域あるじゃない？
はい。
ほぼ持ってるぜ。
まあ、もちさんの、町内はちょっとね、ね、ちょっとあれですか、ね。さあ、参りまーす。さあ、参りますよー。よろしいですか。じゃあ、第3問目参ります。第3問目がですね、はい、律令国家について触れていきたいと思います。
律令国家？
はい。すごく範囲の広い言葉でございますが、律令国家、うん、この時代に、関わるクイズを出してまいります。よろしいですか？
はい。はいはい。
では参りますよ。いきます。
はい。
問題読み上げます。828年、手芸七院という私立学校が開設された。この頃作られた学校は、いずれも皇族や貴族のための学校だったが、手芸七院は誰でも入学できた。 一般の人々に仏教や儒教などを教えたこの学校を創立した人物は誰か次から選べ。1番、最澄。2番、空海。3番、慶海。今回は1から3までの3択です。そして、本日の3ポイント問題がこちらになります。では参りますよ。では、あっと打ち込みます。よいしょ。回答スタートでございます。今から1分です。
打ち込み、早かった。やべ
、うん。打ち込み早かった。そんな、すぐ答え分かったんですか？もう一度問題を読み上げますね。828年、手芸七院という私立学校が開設された。この子を作られた学校は、いずれも皇族や貴族のための学校だったが、手芸七院は誰でも入学できた。一般の人々に仏教や儒教などを教えたこの学校を創立した人物は誰か。次から選べ。1番、最澄。2番、空海。3番、慶海です。はい。で、今回、この問題が3点問題。正直これめちゃめちゃむずいんじゃねえかなと思って持ってきております。
なるほど。でも、どうでしょうか？迷うよね。はい、確かに。
迷うってことはすごいですね。迷うってことは、これかこれだなって迷ってとこですよね。すげえ。そんな、マジっすか、もちさん。かっこいいな。あ、1分経ちました。ではですね、私がコメント、コメント打ち込みます。コメント打ったらおしまいですよ。では、うんと打ち込みます。よろしいですか？
さあ、売りましょう。
タイムラグがあるかもしれませんが。はい。じゃあ、打ち込みます。すいません。よいしょ。
よいしょ。
はい。打ち込みました。さあ、どうでしょうか？ 3 問目。めちゃめちゃむずいんじゃねえかなと思った3問目なんですけども。では、正解を発表いたします。よろしいですか？
へい。へいへい。
2番でございます。
やったー！やったやった
ー！やったやったって、もちさん当てたんですか？
当たったよ、俺。
お。すげえ。何と迷ったんですか？
最澄。
おー、最澄と空海しか知らなかったんですね、きっと。あ、すごい。くじださん、これは簡単。くじださん、これ簡単な問題なの？すごいな。あ、もしかして、この手芸七院のあたりにお住まい？さあ、ではですね、集計してまいりますので、はい、もちさん、つなげてください。さあ、もちさんの1分間トーク、はい、今回のテーマは、3番、慶海でございます。
慶海について 行きましょうか。はい。
はい。
いや、3番、慶海について話したいんですけれども、慶海に私、答えをさっと入れたんですけど、まさかの後入れる前に入れてしまって、こういうのを慶海にやっちゃダメですよね。焦っては何も得しません。あら、ライドさん逆張り失敗しちゃいました。確かにこの問題難しいと言われたら、裏を書きたくなる。その心情もわかります。あ、クジラさん、慶海。なるほど。警戒していかないとダメですよね。あ、水木ちゃんに言うと思ったって読まれている。そんな文字はあえて読ませているんですよ。ワンパターンで皆さんに届くようにワンパターンで演じているんですよ、キャラを。てへてへ。ちょっと恥ずかしくなってきたな、これは。警戒していかないといけないな。警戒を警戒していかないといけない。今後の問題にもまた友のことだから出してくる可能性はある。この前に出しましたよ、前に出しましたよって問題をきっとトモは出してくる傾向があると思いますよ。あ、めっちゃエコー聞いてますか？ごめんなさい。そうか。どうすればエコーが止まるかな？ちょっと声のトーンを下げればエコーが消えるかな？
あ、もちさんの方の、ちょっと iPhone を離しますか？
iPhone、あれだよ？
はい。
ヘッドホンつないでるよ。ヘッドホン外す？
外してみます？ちょっと変えてみますか？
外してみます。
iPhone、
じゃあ。
iPhone を少しちょっと距離を取ってみます？ iPhone との距離を。
ヘッドホン外して直で話せばいいのね。
で、ちょっと距離取ってみますか？ iPhone と。
iPhone と距離？だって、線で繋がってんだよ。ヘッドホン。
あ、ヘッドホン外すんじゃなかったんですか？
あ、これで OK？ あ、ヘッドホン外す？
いや、
外すで
OK かどうか。僕は全然エコー聞いてないので、よくわかんないです。あ、 皆様からいただきますコインで、延長させていただきます。ありがとうございます。さあ。
ありがとうございます。これでどうですか？
うん、なんか声がでかくなりましたね。
でかくなった。エコー聞いてる？
エコーはちょっと僕わかんないっす。
こんな感じ？
皆さんには聞いてるのかな？
られない。それは、
エコー聞いてるそうです。
あら。
なんだろうな。
でもね、俺ツイキャスコラボするとこのね、不具合が多いのよ。俺の問題だと思うんだよね、多分ね。
こっちの音声を少し小さくしたらいいんじゃないかな。どうすかね。
これでどうでしょう。
集計結果発表いたします。集計結果発表いたします。よろしいですか。
はい。はい。
で、皆さん声はどうでしょうか。また、もちの声に関して何かご意見、ご感想等ありましたらよろしくお願いします。ご感想は終わった後ですね。
そうですね。そうですね。
はい。はい。そうですね。なんか
ちょっと。ごめんなさい。今話していたんですけど、はい、あれかな？声のトーンが。
あ、エコー平気。クジラさんがエコー平気だよと。平気になったみたいです。
あ、じゃあこれぐらいの声で、はしゃがずに喋るわ。
はい。ありがとうございます。では、3問目、3ポイントの問題の、正解された方、発表してまいります。
はい。
アキティさん、一福さん、スルメ侍さん、ナルト姫さん、水木ちゃん、ウマヤンさん、モチ、ユカさん、クジラさんでございます。おめでとうございます。
イェイイェイイェイイェイ。
そうですね。3問目3ポイント、一番難しかったはずが、一番正解者が今のところ多いです。
すごい。友の判断はやっぱりこう、ひねくれてんだな。
うん。一問目の方が難しかったっていうのが、まあ、アキティさんの感想ですね。そっか。一問目の方が難しかったんですね。難しいな。じゃあ、四問目はちょっとそれ来るかっていうのにしましょう。では、四問目参ります。四問目。いや、変えられるもんな、もう変えられませんよ。もう、問題決めて予習範囲も発表してますので。4問目ですね。4問目は、真珠湾攻撃について、問題を出させていただきます。
お、出てきた。
スルメさんが、大抵何か作るのは工房大使と。あ、なるほど。パイオニアですね。なんかするのは空海だと。確かに、温泉掘ってみたり、鉱山やってみたり、なんかするのは空海だと。なるほど、なるほど。うどんも持ってきますね。
そういうふうに覚えとこう。
はい。じゃあ、行きますよ。では、
はい、
第4問目参ります。第4問目は、真珠湾攻撃について、問題を読み上げます。
言ってくれ。
今回は1から3までの3択です。
3択。
いきます。
はい。
真珠湾奇襲作戦では、まあ、私は、奇襲なのかどうなのかちょっと微妙なところであるんですけども、まあ、真珠湾作戦では、はい、空母機動部隊による航空攻撃とともに、5隻の特殊潜航艇による海中からの攻撃も行われた。しかし、この作戦は失敗し、乗員9人は全員が戦死した。9人は軍神と崇められて2階級特進した。しかし、五隻とも同型、同大、まあ、つまり同じ大きさですね。同じ形、同じ大きさの潜航艇だったのに、乗員が計9人というのはどういうわけだろうか、という問題です。
なるほど。
1番、乗員10人のうち、捕虜になった1人は存在しなかったことにされた。2番、1隻だけ1人で操縦する設計だった。3番、出撃直前に一人が急死した。では、あっと、打ち込みます。よろしいですか、皆様。打ち込みます。
はい。
よいしょ。打ち込みました。で、今から1分です。もう一度問題を読み上げます。真珠湾作戦では、空母機動部隊による航空攻撃とともに、5隻の特殊潜航艇による海中からの攻撃も行われた。しかしこの作戦は失敗し、乗員9人は全員が戦死した。9人は軍神と崇められ、2階級特進したが、 五席とも同じ大きさ同じ形の選考艇なのに乗員が計9人というのはどういうわけだろうかと。もしか考えてちょっと話すとか、はい、なんか
いやヘッドホンしてるとできないのよ。
耳痛いわ。耳痛い。あ、やばい、もう15秒しかない。1番乗員10人のうち捕虜だった1人が存在しなかったことにされた。2番1席だけ1人操縦席系だった。3番1席直線に1人が急死したと。まあ本来ですね、もし2人だったら22222で2号10になるわけなので、なんで9人なのかなっていう、まあ問題でございます。では運を打ち込みますよ。よろしいですか。運を打ち込んで、それが入力された段階で、回答時間終了でございます。ありがとうございます。では、打ち込みました。さあ、この問題の正解を発表いたします。正解は、1番、乗員10人のうち捕虜になった1人は、存在しなかったことにされたということでございます。
存在しなかったことにされたのか。
はい。ですね、坂巻和夫少尉という方が捕虜になってしまったため、うん、この一人は、まあ、存在しなくて残り9人が戦死して、まあ、その9人が軍神と崇められたということです。
なるほど。
はい。ではですね、また皆様の答えを集計してまいりますので、もちさんがつなげてまいります。今回の1分間のもちトークショーのテーマは、
はい、
真珠湾でございます。よろしくお願いいたします。
真珠湾について1分間お話しさせていただきます。まあ、その前にまず皆様たちがたくさんの正解を挙げて、それに対して皆様パチパチと拍手をしている、その優しさが何よりも心の真珠でございます。そう、皆さん心に真珠のお椀を持っているんです。真珠のお椀、ここまで言えばもうわかりますよね。真珠湾、真珠湾です。英語で言うとクジラさんなんでしょうね。パールライス、パールライスは違うのかな。水晶米か、あれは。あ、確かに途中で聞こえなくなった。あら、もしかして雪の影響あるかな。本当に、ありゃありゃありゃありゃ。え、捕虜の方平成になるまで生きてたんですか、スルメさん。ありゃー。いや、うまやさん、パールライスかなって、ちょっとうまいことを言おうと思ったんですけど、本当かどうかも分かってないボケなんですよ、これ、実は。パール、パール、パール、パール大佐パールハーバー。パールハーバー。これ、真珠湾のことかな？戦争映画ありましたよね。やばい。40も、なって、こんな、しどろもどろな感じでいいんだろうか。
はい、集計終了でーす。集計終了でーす。
ありがとうございます。
はーい。
あともくん。
途中聞こえなくなったっていうのは、あれですかね、なんかこう、もちさんがくしゃみした瞬間ですかね。なんだろう、ちょっと電波かな。
それかな、もしかして。ごめんなさい。
え、なんか、一瞬音のボリュームがボンとなったら、止まっちゃったのかもしれないですけども。え、何喋ってました、もちさん。全然聞いてなかったっす。何喋ってました。
え、聞いてなかったの？
はい、ほぼ聞いてなかったです。
この野郎。あ、でもほら、皆さんがくしゃみの前だって、電波かなって言ってる。
あら、電波か。なるほど。
確かにね、
ト
ム君、もっさり降ってんのよ、今、雪。
雪の関係です。え、もし皆さん、
明日も除雪だよ。
聞こえないとか何かありましたらですね、言っていただければ、もう一度問題を読むなどの対応はしたいと思います。すいません。
はい。
明日も除雪ですね。まあまあ、まあまあ、それは当たり前です。さあ、では皆様、正解者の方発表してまいります。
お願いします。
アキティさん、アマンさん、スルメ侍さん、椿ライドさん、ナルト姫さん、水木ちゃん、ウマヤンさん、ユカさん、クジラさんでございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ、皆様、すごくいいペースで来ておりますが、なんと今のところですね、唯一たった一人、はい、パーフェクト賞の勢いの方がいらっしゃいます。
パーフェクト超人いる。
はい、パーフェクト超人候補、水木ちゃんですね。
うわぁ、ネプチューマン、ネプチューマン。
最終問題。水木ちゃんがパーフェクトに逃げ切るのか、それとも、他の皆さんが、 刺して逆転で今回の優勝をさらうのか。いきますよ、ね。最後の5問目はですね、
はい、
予習範囲お伝えしておりましたが、天文現象でございます。
はい、お
ー、前回の第5問目が建築技術。で、今回の第5問目が天文現象ということで、はっきり言って、はぁ、なんじゃそりゃっていうマニアックなところを攻めていく5問目でございます。
確かに。
お、水木ちゃんが 100% 中に 100% と、おぉ、すごいですね。かなりやる気ですね。では、
かっこいいぜ。
5問目参りますよ。
ライドさん途切れちゃったかな？大丈夫かな？電波がもしかして良くないのかな？ともくん？
はいはい、はい。
ちょっと、何人かの方も切れてるということみたい。はい、大丈夫かな？
どうしましょうね。問題読み上げます。で、もし途中で切れたよとか聞こえなかったよとか、また、あ、今 OK。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。今は大丈夫。あ、ありがとうございます。とりあえずまず読み上げさせていただいて、何か支障が出たらまた、あ、大丈夫と、あー、かわいい。姫かわいい。
かわいいね。
かわいいな。なので、今読み上げまして、もし何か支障があったら、またお伝えください。よろしくお願いいたします。では、第5問目を読み上げますよ。これラスト問題ですからね、皆さん。ちょっと最後気合を入れて、で、水木ちゃんのパーフェクトを皆さんに阻止しましょう。いきます。では、第5問目読み上げます。
はい、
藤原の定家は、その日記、明月記に、176年前に起こった天文現象についての文献を記載している。これは、後の選択肢のうち、どれについて述べたものか。天義2年4月中旬、括弧1054年5月以降、真夜中の空に覚醒が死の3度のところ、これはオリオン座の頭の星から3度のところですね。天干星、括弧お牛座ラムダ星の近くに出現した。大きさは彗星、括弧木星くらいであった。どうでしょう？これ問題読んで私もふふんって何言ってんのってなってますけども、もう一回読み上げますね。
わかんない。
はい。藤原の定家はその日記、明月記に、176年前に起こった天文現象についての文献を記載しています。これは、後の、まあ、後の選択肢のうち、どれについて述べたものか、お考えください。天義2年4月中旬以降、真夜中の空に覚醒が死の3度のところ、天海星の近くに出現した。大きさは彗星くらいであった。で、もう一度その、この文献のところをもう一度読み上げますね。天義2年4月中旬というのは、1054年5月です。西暦1054年5月以降、真夜中の空に覚醒が死、死というのは、オリオン座の頭の部分の3度のところ、天海星、お牛座、ラムダ星のことです。お牛座ラムダ星の近くに出現して、大きさは木星くらいであった。これは一体何の天文現象のことかということでございます。で、選択肢発表いたします。3択です。3択ですよ。いきますよ。はい、1、獅子座流星群。2、ハレー彗星。3番、カニ星雲の爆発。では、私が今、あと打ち込みまして、1分測り出してからスタートでございます。よろしいですか？いきます。あっと打ち込みました。今から1分です。スタート。
はい。あ、さくやさん、なおさん、こんばんは。最後、最終問題、間に合いましたね。
ゆかさん、みずきちゃん、さっちゃんは、先に答えてますけども、これはカウントしますね。カウントします。
あ、でもちゃんと入れてくれてるよ、後から。
あ、言ってくれてます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、すいません。ゆかさん、3人ともありがとうございます。で、もう一度読み上げますね。藤原の定家はその日記、明月記に、176年前に起こった天文現象についての文献を記載しています。これは、後の選択肢のうち、どれについて述べたものだったか。天義2年4月中旬、西暦1054年5月以降、真夜中の空に覚醒が死の3度のところ。これはオリオン座の東部から3度のところ。うんうん、 天海星、お牛座ラムダ星の近くに出現した。大きさは彗星、木星ですね。木星のことなんですけども、くらいであったということです。獅子座の流星群1番、2番がハレー彗星、3番がカニ星雲の爆発でございます。さあ、1分測ってなかった。あと20秒にしましょう。あと20秒。さあ、皆様どうでしょうか。これね、なんとなくですよ。なんとなくですけども、あ、うん、こういうことかなって、なんとなくだけどみんな思うんじゃないかなと。
あ、理由がね、あるわけね。
ないです。僕は、なんとなくかなと思ってました。まあもう、
その答えに。
なんすか、木星くらいで、あっていきましょう、木星くらいで。さあ、では、あと5秒で、うんと打ち込みます。よろしいですか、皆様。申し訳ございません。では、最後、今月もありがとうございました。楽しくクイズやってまいりましたが、最後の運を打ち込みます。よろしいですか？よいしょ。
はい。
はい。ありがとうございました。さあ。
ありがとうございます。
最終問題の答え。そして最後ですよ。私ちょっとチラッとヒント。木星くらいですよ。というふうにお伝えしましたけども。
言ってたね。
答えはですね、うん、3番。カニ星雲の爆発でございます。
はい。
さあ。では、皆様の答えを集計してまいりますが、では、
もちさん、
もちさんの1分間トークショー、今回のトークテーマは、はい、カニかまぼこでございます。お願いします。
はい。1分間のトークテーマ、カニかまぼこをいただきまして、もちがトークさせていただきます。まあ、それよりもまず見てください。この最終問題の3の輝くこと、3々と輝く3のオンパレード。オンパレード、ラブパレード、ラブパレードはオレンジレンジの歌でございます。さあ、カニかまぼこといえば、
さっちゃん、なおさん、
ね、もちさんがすごい、ありがとうございます。さくやさん、ありがとうございます。
さっちゃん、なおさんが遅れてきましたね。なるほど。まあまあ、
カニかまぼこといえば、アラスカという別名でもご存知だと思いますが、お弁当には欠かせません。そして、サラダの彩りにも欠かせません。このカニかまぼこですね、実は私、こう、ピュッと、透明の袋からピュッと出しながら戻す。出しながら戻すという食べ方で結構子供の時遊んでおりました。うちの上の子と下の子もカニかまぼこ大好きでして、下の子はですね、上の子はですね、カニかまぼこを縦に裂くという、こう、バームクーヘンを一枚ずつめくるような細かい食べ方を喜んでやっております。こんな食べ方、皆さんももしやってみたら、カニかまぼこが一味違った味に変身するかもしれません。カニだけにお後がよろしいよ。カニ？あれ？一分経ってない？ともくん。
はい。全然経ってないです。全然経ってないですよ。まだ20秒です。
あれ？おかしい。もうゆかさんがパチパチってしてくれたから、もう優しさ嬉しいなと思って。
いや、もう20秒
です。そうですね。ライドさん、3点問題が外れとってやっぱ一番辛いですよね。
今23秒ですよ。
え？遅っ。逆張りして、なかなか難しいっていうパターンもありますけどね。あ、確かに。あ、あの時も大丈夫ですか？切れちゃいましたか？大丈夫ですか？大丈夫ってまた言ってほしいです。
なんか、切れちゃったり、なんか、あったら言ってください。
はい。ハレー彗星は年代違います。そうですよね。獅子座流星群はよく最近聞き、ま、季節が違うんですね。そういう覚え方をしているといいですね。カニカママヨネーズ。あ、いいですね。カニカマにマヨネーズを塗って、それをレタスで。あ、アキティさん大丈夫。かわいい。それかわういっす。カニカマにマヨネーズを塗ってレタスで巻く。これうまいっすよね。その中にキュウリの縦に切ったのも入れちゃうとね、シャキシャキ感も残っていいんですよ、これ。サラダ巻きみたいな感じですけどね。これなかなかうまいっす。23秒長くないともくん。
はい、なんですか、どうしました？今、
23秒から長くない？
え、
いやいやいやいや。
あ、知ってました？
いやいやいや。
体感時間って、楽しい時って早いし、辛い時って長いんですよ。トーク辛くなってました？
辛くないよ、今。辛くないよ、今。
では、集計終わりましたので、発表いたします。最終問題の正解者の皆さんです。アキティさん、はい、アマンさん、一服さん、サクヤさん、スルメ侍さん、椿ライドさん、ナルト姫さん、水木ちゃん、ウマヤンさん、モチユカさん、クジラさんでございます。さあ、そして、本日の、どこ行きました？モチさん、どこ行くんですか？どこ行きました？
ワイパー動かしたのバレた？
なんでワイパー動かすんですか？
いや、雪がすごいのさ、積もって。
あー、なるほど、なるほど。では、本日の優勝者、順位の方を発表させていただきます。本日、
お願いします。
本日の、今日という日の優勝の方は、水木ちゃん、はい、パーフェクトでございます。おめでとうございます。
パーフェクト、 It's perfect!
はい。そして、2位がですね、アキティさん。アキティさん、スルメ侍さん、クジラさんが6ポイントで2位でございます。おめでとうございます。
素晴らしいな。
いやー、素晴らしい、ほんと。
サクヤさん、ありがとうございます。優しいお言葉。はい、埋まらないで。
ありがとうございます。いやー、
皆さんのこのスポーツマンシップがやっぱ素晴らしいよね。
ちょっと、私が考えているこれ難しいでしょうと、皆さんの難しいが違うので、ちょっとですね、またいろいろ問題のことを考えてまいります。本日はどうもありがとうございました。またですね、集計したものは、ツイッター上で発表したいと思っております。ありがとうございます。では、後半持ちの番でございます。よろしくお願いします。
はい。
ありがとうございます、お茶。ありがとうございます。
水木一、水木一、水木一、水木一、水木一、水木一、水木一、水木一、水木一、水木一、水木一、水木一、ですね。アイムは入れちゃったらダメだね。
すごい、すごい語呂悪かった。すごい具合悪かったな。
悪かった。
あ、ゆかさん知ってる問題でよかった。知ってらっしゃったんですね。すごいなぁ。ライドさん3点問題外した。まあ、そうですね、3点は大きいですからね。姫、切れました。ごめんなさい。あ、年代が違うし、獅子座流星群は季節が違うということで、クジラさん。スルメさんはカニカマにはマヨネーズ。と、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。このコメントちょっと後ゆっくり見させていただきます。ありがとうございます。いやー、すごいっす。うまいさん、コンティニューにありがとうございます。あ、もちさんのコーナー、これから始まります。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、お願いします。事務的になったの、急に。
なんてないですよ。いや、事務的じゃないです。よろしくお願いします。
なおさん、なおさん、なおさん、なおさん、なおさん、なおさん、なおさん、パーフェクトヒューマン。これも言いづらいっす。
今静かに、イヤホンを外しました。
外すなぁ。外すなぁ。
ちなみに左と右の耳あるので片一方だけちょっと遠くに外しました。
それぐらいがちょうどいい距離感。ディスタンス、ディスタンス。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。はい。ではよろしくお願いいたします。
はい。では今回持ちのコーナーはですね、前回に引き続き、カラオケの話パート2をしたいと思います。
イエーイ
イエーイ。聞いてるともくん、ともきゅん、
聞いてますよ、聞いてますよ、聞いてますよ。全一
前回は
全一
カラオケの話で、
はい、
歌の話をしたじゃない。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
だけど今回はカラオケのマイルールといいますか、こういう楽しみ方があるよっていうのをお伝えしていければいいかなと思って紹介していこうと思ってます。
なるほど。なるほど。わかりました。
そうなんですよ。
そうですね、カラオケ行きたいですね。すみません。あ、そうです。パート2でございます。ありがとうございます。カラオケ。そうですね。カラオケの話。
ちょっと待って。プレイバック、プレイバック。それはプレイバックパート2ですね。いや、ライドさんもカラオケ行きたいですよね。
もちさんのマイルールとやらをちょっと私に教えてください。
いいですか？はい。
まずマイルール一つ目。どうなりますか？ね、ダメって言ったらどうなります？
定期的に、もうそろそろいいですか、はい、って聞く。
なるほど。それは、じゃダメって選択肢はないんですね。わかりました。じゃあ、いいです。お願いします。教えてください。
いや、定期的に聞かれるだけだよ。
なるほど。しんどい。余計しんどいっすわ。お願いします。
お、はい。実はカラオケ、まあ、カラオケボックス。
はいはいはい。
うん。カラオケボックスや、はい、まあもちろん飲み屋さんで歌ったりもしますけれども、
はい。
もちろんいるメンツによって、いろいろとね、人によって合わせなきゃいけないことはあると思うんですけど、もちのマイルール、その1、楽しみ方のその1は、最初に歌う。
それは、皆さんの中で最初にってことですか？
そう、胃の一番に歌うっていうことです。
ほうほうほうほうほう。
これのね、メリットをね、伝えていきたいと思うんですよ。
はい、はい。
意外とさ、最初に歌うのってこう、やっぱり、緊張もあるし、その場がね、温まってないのもあるし、ましてはこう、あまり行ったことのない人たちと一緒にいたらさ、いや、ちょっと恥ずかしいなってなるじゃない？
ふんふんふんふんふん。
だけど、これを聞けばね、最初に歌うメリットっていうのはね、かなりあるんで、皆さんもね、あ、歌ってみようかなってなると思うんだよね。
なるほど。はいはいはいはい。
まず大前提として、まず聞きますよ、もちは。もちはカラオケ入っていくと、だいたい、もちがカラオケのね、メンバーズカードを出して、部屋を取るので、最後に行って、こう、道具を持っていくじゃない？カラオケのマイクと、電木を。
ふんふんふんふんふん。
そしてね、こう、やっぱり、最初に入って、席について、飲み物頼んで、で、だいたい角席に持ちは座るので、飲み物頼んで、オーダーして、さあ、歌いたい人いますか？と、まず聞くんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、いなければ、その中、その会の中で一番目上の人に、最初どうですかって聞くのよ。
目上の人っていうのは、例えば会社で言ったら一番役職が高い人。
そうだね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、はいはいはい、はい。
でも順番で行くと、まず、
はい。
立候補を聞くよ。歌いたい人いませんかーって。
はいはいはいはい。
でもいなかった場合、じゃあ、部長だったら部長どうですか最初って言って、まあそれで部長が歌うんだったら部長に任すし、
うん。
その会の幹事やったら幹事に、歌どう？最初どう？って聞くし。
うん。
でもそれがね、こう、いや、いいよいいよ、俺はいいよって言った場合は、じゃあ僕が、まず最初歌いますね、と。この場を盛り上げるために、マイクを持っていくのです。
ふんふんふん。
なぜ、最初に歌うのがいいか。その1。聞き調整ができる。そして、その機会のせいにもできる。とこなんですよ。
聞き調整と機械のせいと。ほうほうほうほう。
つまり一曲目だから、
聞き調整、機械のせい。俺はいつまでも童貞、どう、あ、いや、なんでもない。なんでもない。いかん。妖精さんになっちゃう
と思
った
。危ない。俺は森のせい。
おう、森のせい。森のせい。やめますか。もう、こっからね、森のせい、せい、へーって始まるけど、やっていきます。
コール&レスポンス？
うん、もうレスポンスもらおうとするけど、そういうのやめてきますか？すいません、ごめんなさい。言ってください、言ってください。うん、あ、なんでもない。スカちゃんなんでもない。スカちゃん何もしてないよ。なんでもないよ、大丈夫だよ。スカちゃん、スカちゃん、大丈夫。スカちゃんの知らない世界です。はい。機械のせいにもできるし、
レーザー
で
調整もできると。あ、カセット、いいなぁ。
トラカセットから OK？
8トラカセットってなんだろう。
あ、8が入ってるんですね。あ、クジラさん、クジラ93238じゃなくて、クジラ9323の8トラカセットカラオケなんですね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。ほうほうほうほう。
8曲トラックが入ってるってことかな？ 8 曲ってことかな？いや、まずその、
うん。あ、ごめんなさい、機械調整の話してください。はいはい。
そうそうそう。
すいません。はい。
ほら、最初に歌うから、こう、はい、まずじゃあ、とりあえずじゃあ僕まず入れますよって、このバツナギでまず一曲目入れますよっていう言い訳もできるし、歌が上手くない持ちでもね。
ハチトラってテープがあった方法。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、はい、
ほうほうほう。
はい。
で、曲をかけて歌うじゃない。そして、
はい、はい。
あってこうマイク調整してるときに、あれちょっとエコーかかってるなぁ。あれちょっと BGM、あれちょっと大きくした方がいいかなーなんて、こう、いじりながらやると、あ、曲始まっちゃったみたいな。そういう、こう、調整もできるわけですよ。時間調整が。それもあるし、あえて自分の歌いたい仕様にもできる。持ちの場合は、結構声量が大きいので、マイクのボリュームを絞り気味にして、音がちょっと聞こえるように、曲の BGM は大きめにするんですよ。
なるほど。
で、かつエコーも聞かせたいけど、
はい。
エコー聞かせすぎるとあんまり響いて歌えなくなっちゃうんで、そこもちょっと絞る。
はい。皆様からいただいております。コインで、延長させていきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。なるほど。そういうもちさん好みに機械を変えて、さらに、その、機械のせいにして、ちょっとまあ、なんていうんですかね、こう、つなぎ的なことをすると。
できると。うん。
あー、なるほど。あ、やっとできました。聞いてくれます？
はい。
いいっすか？聞いてもらって。
あ、ぜひ、はい。
よ、機械のせい、機械超せい、僕のこ、うん、できん、やめとこ。
できてないじゃん。
うん、できてなかった。
できてないじゃん。
やめとこ。
そう。
あのね、歌い出したき、急に恥ずかしくなった。もうね、やめとこうと思った。
なんなら、最初の方が長かったし。
うん、そう、うん、そうだと思った。なんかね、最終的にね、このときめきは君のせいでね、せいほーってなるんだけど、うん、そこまで持ってくる。
せいほー。
やめようと思った。うん。いや、そう。ねえ、みずきちゃん、ごめん。いや、ねえ、恥ずかしさが勝った。ごめん。もうね、もう
中途半端が一番恥ずかしいんだよ。
さあ、続けてください。で、機械調整、それを最初に歌うメリットだと。
そうそう。自分の歌いたい仕様に機械の調整ができるし、うんうん、まあ、ちょっと自信がなかったり、上手い人たちが多かったら、うんうん、あ、ちょっと、この機械調整できてないから最初だしなって。で、みんなもやっぱ多めに見てくれるのよ、最初って。
え？カラオケってそんな歌の上手下手を競う場なんですか？
いや、楽しみ方は人それぞれだから、楽しく歌いたい人もいれば、上手い歌を聴きたい人もいるし、お酒を飲みたい人もいるし、女の子と話したいっていう人もいるし。
ほうほうほうほう。女の子と話したい？なんか最後歌えなかったな。
でね。
はい。
でね、ここで、例えば、まあ、場の空気を作る上では、笑いも一つ入れたいなと思う時あるじゃん。
あ、はいはいはい、はい。笑いを一つ入れると、はい。
うん、
はいはい。笑いを一つ入れると。
その場合は、はい、大体最初にオーダーしている飲み物が、一曲目歌ってる人の途中でやっぱり来るわけ。
うん。そうですね。
そうすると、
はい。はい。
女の子の場合はスナックかな？今のはカラオケボックスの店員さんが入ってくるパターンですね、これは。
はいはいはいはい、はい。
そしたらね、店員さんが入ってきたことで、うわぁ、タイミング、これついてないって言えるわけですよ。いや、もちのバーンって。
なるほど。
これドッカンだよ、これ。現場でやったら。
なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。
ここの空気はちょっと極寒だけど、現場でやったらドッカンとか
ね。そんなことはないですよ、そんなことはないです。もうなるほど、なるほど、なるほど。まあそうですね、最初にオーダーしたものが、まあ3、まあ3分とか4分とか歌ってる間に来るということですね。
来る
でし
ょ。そう。
しかも、前もって機械調整なんだをしてるから、まあもうちょっとお時間かかってる間に、まあ、ポテトと、
そうそうそう
飲み物が来ると。
あ、そう。
なるほど。はいはいはいはい。
で、旅の時に、ね、失礼します。帰ってきて、はい、いや、タイミングっていうね。
なるほど、なるほど。はっはっはっはっはっは。
それか、その歌に、はい、喉の調子が良くなくて自信がなかったら、はい、店員さんが来た瞬間に、さあ、ドリンク来ましたよ。さあ、乾杯の温度を取りましょうと、こう、マイクの声を使って、そこで乾杯の温度を取るわけです。
なるほど。もちさんはお祭り男ですね。宴会部長ですね。わー、素晴らしい。あれ、そうじゃないですか。僕、そんな風に考えたことは、あ、そっか、そういう風に考えないか出世しないのか。そっか。
いやいや。
なるほど。
いや、役職上の人に言われたくないな。
いや、役職同じ会社じゃないじゃないですか。宴会部長。
だとしてもさ。
宴会部長。はいはい。何ですか、だとしても。だとしてもって。
だとしても役職は違うでしょ、高いじゃん。
役職が高い高くないって会社違ったら全然わかんなくないですか。
いや、まあそれそうだけど出世しないって言ったからさ。
あー、よく僕あれですよ、あ、社長っていう一人親方いますけども、あ、一人親方がこの人社長だけど、おー、まあまあと思いながら、まあまあまあまあ
まあまあまあまあしか言ってないでしょ。
まあ、ほんとね、個人事業主の一人社長の方って僕ね、少し憧れるんですよね。この人頑張ったら頑張った分給料だなと。でも頑張らなかったら頑張らなかった分、はい。で、よくその人がね、捕まって遊んでるんですわ。 いいの社長と思いながら。
ダメだ
な。まあまあまあ、それでも食っていけるんだから、まあ、食っていけるんだからすげえなとは思うんですけど。はいはい。
あと見てないところで、ね、ましたね。やってるとか。
はい。うん、そうだと思います。まあ、上手にやってらっしゃるんでしょう、きっと。なるほど。うんうん、そういう風に場を最初温めるというか盛り上がるのに使ってらっしゃるんですね。
そうなんですよ。でね。
なるほど。
もっと重要なことがあって、はいはいはい、やっぱり最初にね、空気を持ってかれてしまうと、例えばこう、真面目なバラードを歌いたい人が歌って、その空気になる傾向があるのよ。もちろん好きな歌を歌っていいんだけど、あ、今日はじゃあこうみんなでとことん歌うタイプのカラオケだなとかね。
はい。
そこでこう遠慮し合ってたらなんかカラオケに来たこと自体なんかみんな、え、何この空気ってなっちゃうから。
はい。
みんなで楽しもうと。まあ、こんなね、中途半端のタイミングで歌えなくなる人がいてもいいんだ。あ、全然ハードルが下がったわって思えるわけよ。
じゃあ、僕なんかみたいな人間と一緒にカラオケ行くと、やっぱり皆さん苦労されるってことですよね。
ともくんは、いい起爆剤になるから好きだよ。
はい、座りました。はい、座りました。で、もちさんが聞き調整始めますよね。で、え、誰もいないんだったら僕歌いますねってなるじゃないですか。うん、その頃僕はこっそりモダンチョキチョキと言ってますよ。うんうん、モダンチョキチョキと、この令和時代に入れて、ぐるぐるぐるぐるとカーンって歌ってもいいんですか？
全然いいです。
いいですか？
なんなら
モダンチョキチョキが終わった頃に、あの、ユライラ帝国入ってますよ。ユライラ帝国か。ユライラ帝国のミーのカーが入ってます。ああ、ユライラ帝国は知らないですね。いや、知らなければ盛り上がんないからいいです。大丈夫です。
でも知らなくても盛り上がれる俺自信はあるよ。
そういうあれじゃないです。今のトークが盛り上がらないです。
そっか。
そっか。そっか。イライラ帝国。はいはいはいはい。
はい、まあまあ、マイルールを、まあ時間、限られた時
間。娘さんが盛り上がってくれた？あ、はいはいはいはいはい、はい。
限られた時間の中なので、まだ残りがあるので言っていきますけれども。
はいはいはい。
はい。次のマイルールとしては、基本持ちはですね、そのカラオケでは、1アーティスト1曲。
歌うんです。
ごめんなさいごめんなさい。
ワンワン。
歌うんです。
ワンワン。
ウータンとワンワン。で、ライドさんが頭がジャングル。ああ、なるほどなるほど。ドッカーンじゃなかった。ドッカーンはウータンとワンワンですね。まあ混ざっちゃった。ウータンとワンワンだった。
いないいないバーでしょ？ウータンは。あ、違う。
いないいないバーですね。もう混ざっちゃいましたね。いいつかじゃないですね。いないいないバーの方ですね。すいません、すいません。話残しでだいぶありましたね。1アーティスト1曲っていうのは、じゃあ、X ジャパンは？
X ジャパンだったら俺はラスティーネイルを歌います。
くれないでしょ。くれないでしょ。
でも、それって。
もうこれ論争だわ。くれないでしょ。
いや、誰が歌ってもいいじゃん。
そうそうそう、誰が歌っていいけど、1アーティスト1曲なんでしょ。え、じゃあ、米米クラブは？米米クラブは？
ロマン飛行。ロマン飛行。
あー、無難なとこ取ってきた。じゃあ、電気グルーヴは？
シャングリラ。
電気グルーヴは？電気グルーヴは？富士山でしょうが。うわ、ことごとく違うな。マジか。
いいじゃん、みんな違ってみるんだって。
富士山。でも1アーティスト1曲なんでしょ？ナイスと
違う違う。それ、
じゃあ俺はグレ
ー。グレー、グレー、グレー。とも、
グレー。グレーは？はい、グレー。
グレーは、グレー。グレーは迷う。グレーは迷うな。その日によって迷う。
待って、今まで全部迷ってくださいよ。なんでグレーだけ迷うんですか？
グレーは歌いたい曲があるんだもん。
あー、なるほど。じゃあ、コーダ組
み。いや、ウィンターゲームもいいしな、生きてく強さとか、月に祈るもいいんだよ。
ほら、皆さんのコメントの中でもうばらけてるもの。1アーティスト1曲は無理なんじゃないですかね。
違う違う。だから、自分の中よ、自分の中。ともくん。
あ、もちさんの中では、自分は自分の中で1曲、しか歌わないよ
って
言
うんですね。そうそうそう。他の人が同じアーティスト歌ってても全然いいし、はい、被ってもいいんだけど、はい、自分の中では、1アーティスト1曲で回していくっていうのが、ルールなのよ。
あ、それは前ルールとして。じゃあ、あれですね、僕がなんかメドレーとか入れたら、 あの、歌う瞬間だけ歌って、あとはずーっと黙ってるんですね。
そこまで固くなじゃない。そこまで縛られてはいない。
って歌った後に、もうずっとフフフンだったのに、急に、Tomorrow Never Knows って言うんですね。
ミスってるね。ミスってるだったら雨の力かな。
なんかずれたな。ああ、知らない。よくわからない。なるへそー。
あ、そう、そう、イカちゃんの言うように、あの、逆に、縛りでもいいのさ。そのアーティスト縛りっていうのもやるんですけど。
どっちですか？
いや、だからどっちかに、
どっちかを今日は振って決めるってことなんですね。
そうそう、流れでめっちゃ。
あ、はあ、うん、なるほど。今日はビーズしか歌わないみたいな。
そう、そしたらビーズばっかり。
まあ、そうですね。ビーズしか歌わないって決めてるんで。
いや、当たり前の説明だね。
まあ、確かに確かに。あー、なるほど、
ね、
なるほど。はい。
で、いろいろやっぱりさ、みんな歌ってくると、3時間、4時間歌ってたらさ、こう、多少、
くじださんがですね、基本的に歌わない。
うん、おー、聞き専門ですね。
くじださん、聞き専門でした。なるほど。今までのトークの前提が崩れましたね。基本的に歌わないそうです。
いや、それは大事。聞き専門の人には聞いてる人に、
みんな
の時間をね。
そうですね。はい。みんなマイルールというか、自分の好きな方法があると思うので。僕、昔あれですね、あの、曲名シートリで歌ってたら楽しかったですね。
あ、いや、今それ書いてたのに、言おうとしたのに。先読みに。
言わんときまーす。
逆に、
曲名シートリとか、
そういう
やつは悪の所業ですね。悪の所業です。
いや、なんでよ。被るってことはやっぱり、
はい、
流行るんだね。はい、流行るんだね。
あ、
あの、
アダムさんこんばんは。お茶かける10プラスお団子20。あざます。
そう。ありがとうございます。
お団子20個。はい。
そう、テーマ縛りをしたり、しりとりをしたりするの。
はいはい。
曲しりとりね。
あの、飽きてきた頃ですよね。さすがにちょっともう飽きてきたなーって。ああ、もう。
3時間、4時間経ってくると、やっぱちょっとね、はい、あの、歌いたい曲は歌っててもいいんだけどね。
はいはい。うん、あ、任意ページで曲選ぶやりましたね。バッ
チリやりました、やりました。
歌本があった頃、歌本があった頃やりましたね。お、
やったね。
なんだよ、長山陽子って誰だよみたいなやりましたね。長山陽子さんって言いました、ね。
長山陽子は有名でしょ。
あ、有名でした。あの、な行
で。大体でも、
んみたいな。はい。
そう。あの、真ん中から先に行くからさ、あ行とか最初の方行かないのね。
行かないっすね。思い切り飛ぶんですよね。そうそうそう、あの、は、
飛ぶ飛ぶ。
赤サタなでたらターナーハーあたり行くんですよね。おー。
そうそうそうそう。そう、
これ知らないみたいな。うん、そうなんですよ。わかるわかるわかります、わかります。やってましたね。
そう。あとね、ほうほうほう、あの、しりとりもあったんだけど、はい、テーマ縛り。
はいはい。
これ結構面白いよ。はいはいはい、例えば、春だったら春っていう季節の単語で、その曲の曲名のものをみんなで歌う。
なるほど。
例えば、食べ物縛りとかね。
ほう。
赤いとか色縛りとかさ。
ほうほうほうほうほう。
そうすると結構、ええって思いながら、みんな、
はい。
楽しんで探すから。
はい、なるほど。キャッキキャッキ言うんですね。
キャッキキャッキ言う。
ほうほうほうほうほうほう。
なんか、あの、あんま響いてなかったんで、ごめんね。
いやいやいや、別に、いや別に、うん、いや、うん、そいつ縛り、あ、そっか、縛りね、って思いまして。はいはいはい。なるほど。
意外とね、テーマを絞ると、漠然とした中から選ぶよりも、歌う曲が見えてくるのよ。
はい、なるほど。うん、うん、うん。僕、基本的にカラオケが、
うん、
苦手なんですよ。
なるほど。
ちょっとあの、僕の人生相談ですね。カラオケが苦手な男に、カラオケを楽しむ方法を教えてください。
ちなみに、カラオケを、歌を聴くのは好き。
いやー、なんて言うんでしょうか、あの、大人数でのあの、カラオケの空間自体がちょっと苦手です。
ね、そういう時はね、
はい。はい。
大人数。
タンバリンが出てこようもんだったらもう、マラカスが出てこようもんだったらもう、ああ、マラカスが出たーってなっちゃうタイプです。
あ、でもね、そういう時って、
はい。
例えば10人いたとするじゃない？
はいはいはい。
7人が盛り上がってても3人はやっぱね、こう、
参加してくれてるだけっていうパターンもあるのよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
だから、その、少数派で別の楽しみ方をする。例えばあのタンバリンの打ち方癖ありすぎるよね、とか。
なんで人を落ちるんですか。なるほど。なるほど。
人間観察。はい、
ああ、なるほど。そういう他に喜びを見出せと。
だってカラオケがそんなに歌うのが好きじゃなければ、この人の歌を見ようとかさ。
上手ではないんですよね。上手ではないじゃないですか、僕歌。はい。で、さらに言ってしまうと、僕の好きなもの。今のカラオケは背景画像を選べるか、セクシー寄りの画像にする？
そんなことができるの？そんなことできるんですか？
それは楽しいっすね。
知らなかった。あ、でも昔、カラオケのミュージックビデオって、ちょっとセクシーなやつが、演歌の曲によく流れがちだったんだよね。
演歌で？あ、ジャクソンさん、増刊号、
始まって増刊
号やっております。そして、そして、クジラさんが女の子と話す。ああ、確かにそうですね。女の子と話す方が楽しいかもしれない。
あ、逆に、ともくん、歌ってほしい曲をだから言えばいいんじゃない、はい、
スマホからの子に。あ、女性の方にこれ歌ってほしいよと。
そうそうそうそう。自分の好きなアーティストのこれ歌ってほしいなってお願いするとかさ。
逆に女性からこれ歌ってって言われると、僕は、ん？これ知らね？誰だこれ？ってなっちゃうんですよね。ん？これ誰だ？わかんね？俺わかんねえんだこれ。わかんね？
そこから、ともくん、会話は始まるじゃない、はい、じゃあ、これ知らないから教えてって言えば、好きな歌詞はどんどん言ってくるよ。この曲いいんですよ、とか。このボーカルのここの部分があって。
そうか、そういう風に行けばいいのか。僕はいつも、誰だこれわかんねえ。わかんねえが、ちょっとよし行くぞ、言ってくれって。テレビもね、ラジオもね、始めるからダメなんですね。
役がない。
ぐるぐるって言っちゃうからダメなんですね。あ、そっか、そういうことだったのか。それはモテないわな。
しかもか。
でもね、僕、よし行くぞさんのあれはね、完璧に歌えるから、あれではモテると思ってた、僕の、ね。ぐるぐるって、ほら、こんな無駄。ごめんなさい。
あれは受けるよね。
ボックスが密室だから、ボックスが密室だから。
ボックスは、やっぱりこう、歌ってる中だから、
間接照明で。あ、緊張する。はいはいはい。はい。
声がやっぱり今みたく、通りにくいのよ、話がね。
うん。
うるさいというか、音楽が騒がしいからね。
はいはいはいはいはいはい。
だからこそ、その盛り上がったら、ちょっとじゃあ、ジュース買いに行こうよとかさ、外出ようよみたいな感じで、ジュースバーがあるとこだったらドリンクバー行く途中まで一緒に行こうって言って話せば、いいんじゃないですか？カラオケの中で楽しむっていうよりも、そのメンバーで楽しめるし。
なるほど。恐ろしいですね。
なんで恐ろしいのさ。だって、歌を楽しみ
たい。いや、ほんと、なおさん、ほほうですわ。ほほうですわ、なおさん。
あ、いや、なおさん、そういうパターンもありますよってことです。いや、カラオケの場が楽しめない人は。
歌自体は楽しいんですよ。歌自体も楽しいし、そういう場に、もう楽しいっちゃ楽しいんだけども、そこに、なんていうんですかね、100% 染まりきれない自分がいるじゃないですか。
あ、それはでもいいんだよ。それ染まりきれないのを絶対共感してくれるメンバーいるから。うん。
ドリンクバーまでお持ち帰りしてビショビショにしましょう。
どういうことよ。
ドリンクね、ドリンクでビショビショに。もうかけ放題、飲み放題。さ、さ、
もう残り10分ちょっとか。じゃあ、はい、最後に、もう一つ。
はいはいはいはい。
マイルールの中で。
はい。
たまに異性の曲を歌います。もちろん。
たまに異性の曲ってのは、あれ、ピーターとかですか？ピーターとか。
いや、その、異性のなり方がたまにってわけじゃなくて。
あ、ずっと池畑慎之介だけど、たまに、ピーターになっちゃうから、あ、こういうのたまに異性
に寄せるとかじゃなくて。
あ、違うんですか？違うの？スカちゃんが周りを気にしません。あ、でも僕もそうかもしれない。あんまり周りも気にしないですね。で、ジャクソンさんがトモさんの思考がびしょびしょだったと。あー、なるほど。で、そうだよね、水木ちゃんね、たまに異性って言うとピーターだよね。 これね、ピンタだと思うよ、たまにいいせいは、本当に。
いや、違う違う、なんていうのかな、
違う、そういうことじゃないの？はい。
俺の世代だと、相川七瀬とか。
相川七瀬さんの曲を歌うんですね。
歌います。
ほうほうほうほうほうほう。なるほど、なるほど。
みひまるも歌うかな？
逆に
みひまる GT。
あー、なるほど。ほうほう。逆にたまに同性は、あれですよね。いや、言わんとこ。言わんとこ。余計なこと言わんとこ。
いろいろジェンダーレスな時代ですからね。
はい。あ、たまに同性なんだ、この人って。お、怖え怖えって思う瞬間ありますけども。はい。なんでもない。はいはいはい。
そういう形で言うと、氷川きよしさんはね、キーちゃんは今、そういう形なのかわからないけど。
氷川きよしさんはちょっとあれですね、独特な、特殊なポジションに行かれましたね、今。
個性があるからね。
はい。でも、アニメの映画の曲になると、氷川さん、
ハーフルだよね。
ん？なんかありますよね。
おたまゲーでしょ？
でしたっけ？ちょっとなんかパワフル。
そう、
なんかパワフルだなっていう記憶だけ。はい。
ドラゴンボールの歌歌ってて。
あ、そうそうそう、ドラゴンボールでしたね。はいはいはいはい。
うん、あ、クジラさんそうです。夢見る少女じゃいられないはいいですよ。ブレイクアウト
とか。歌う、歌うんですね。
歌う。
ああ、なるほど。なるほど。
そうすると、その、
はい。
場の空気も変わるわけさ。あ、じゃあ、僕も違う女性の歌歌ってみようとか、女性がいたら、じゃあ私男性の歌歌ってみようとか、あ、じゃあみんなでアイドルの歌もいいねとか、こう、ジャンルがね、変わってくると、違う一面が見れてね、またね、面白いカラオケの場になるんですよ。
なるほど。もちさんもそういうの一個一個気使ってカラオケをしてるんですね。
まあ気を使ってというか楽しむためにこういうことをやっていった方が面白いんじゃないかなって思ってる。
はいはい、って思っていくと、ああ、すごいですね。ほうほうほうほうほうほう。なるほど。
なのでまあ、まとめますと、
はい、
カラオケのマイルールとしては、もちはまず最初に歌う。
はい、最初に歌うと、マイク離さないと。
はい。
そう、せっかくマイクちょっとグッと、あ、離すんですね。あ、わかりました。はい。
老害でしょ、俺。
いや、別にそこまで言ってないけども、最初に歌って、機械を調整したり、まあ、人笑い最初に持っていったりすると。
そうそう。これね、しかも、歌いたい曲が被らない。一番最初に歌うとね。
それはもう最初なんで。でも、誰かが、あ、私、歌おうと思ってたのにっていうチャンスを潰してるわけですね。はぁ、あ、
そ
こ
は、
なるほど。
やっぱり積極的に
早いもの勝ちだから。
言ったもん勝ちよ。
はぁ、あ、はあ、私も、俺はこんな村嫌だって行きたかったって思ってるわけですね。はぁ、あ、なるほど。
そうだね。
はいはいはいはいはいはい。
あ、
アダムさんが、ガクト縛りで行きましょうと。で、クジラさんが、原辰徳の曲はと。
あ、打席に入るときのね。
はっはっはっは
っ
は。
原さんもでも、レコード出してた気がするな。中畑さんもそうだし。
え、それはガクトさん作詞した曲っすか？
違う違う違う。今、ガクトさんと
混ざってた。あ、違うっすか？あ、ガクト縛りで原辰徳さんって言うから、原さん
違う違う
なと思って。
ガクトさんは、バニラかな、ガクトさんで歌うならね、やっぱね。
あー、そう、ビスキちゃんがバニラ
さん。君は、僕のバニラ。かっこいいよね。
あー、なるほど。そっか。どうも歌をちゃんと知らないですね、僕は。
いやいやいや、まあいいのよ。それでね、まあ、こういう自分なりのマイルールを作っていくと、よりカラオケが楽しめるよってお話さ。
なるほど。ふんふんふん。ば、
うん、
ね、ば、
そうです、ね。唇を噛んでば、ば、ばですね。
なるほど。原さんはエイトマン。あ、原さん8番だ。
そうかも。スルメさん確か出してましたよね、原さん。なんか記憶あるんだよな、ジャケットの。あー、ビリオに酒飲んだらカラオケ楽しいですね。いやでも声が出なくなっちゃうんですよね、お酒飲むと。
あ、ビリオに酒飲んだら大体何でも楽しい。
飲んで飲んでだよね。飲まれて飲んでだ。
大体何でも楽しい。 最終的にお酒飲む話になっちゃったな。
まあでもね、カラオケってそういう楽しむ場だから。
まあまあそうでしょうね。うんうんうん。
そう。だから意外とマイルールとしては最初に歌うっていうことにメリットがありますよ。で、
うんうん、
テーマを絞って、こう、歌、曲名しりとりや違うジャンルの形でやってみるのも面白いですよ。たまには異性の曲を歌う。あ、そしてまあ、お酒の話でいくと、メドレーからのラストバップとかも昔はやってたんだけど、今の時代は多分コンプライアンスに引っかかりそうだからね。
メドレーからの
ラストバップ。
ハイスクール？
ハイスクールララバイ 100% 片思い。
あ、いやいやいや、あ、うん、あ、うん。あの、ビーバップハイスクールの方だったんですけど、いや、大丈夫大丈夫。
あ、そっちか。
なんですか、ラストバップ、あ、ラスト歌ったら罰ゲームってことですか？
そうそうそうそうそう。
はぁはぁはぁはぁはぁ。じゃあ、メドレーの曲が分からない状態で歌って、
そうそうそう、うん、
ラスト当たったら、はい、一気飲みと。
よ、まあね、一気はね、今 やっちゃいけないけど、昔はそれでよく鍛えられたもんですよ。やらされてたから。
なるほど、なるほど。大変ですね。そっか、そっか。そういう、なるほど。
あれよ、だから後輩とかが飲めないっていう時。
はい、はい、はい。
に、こう、いい、俺が飲むよって言って飲むことで美味しいお酒も飲めるし、こう、後輩への株も上がるというね。
なるほど。原さんはどこまでも愛というレコードを出してます。
あ、やっぱり
マニアックな曲歌って誰か知ってたら罰ゲーム。
レコード出しましたね。
ああ、これね、僕、実はマニアックな曲ばっかり歌うから、いつもなんかね、お、おーんって顔されるんですわ。で、マニアックな曲歌うと、上手いか下手かがバレないんで、とりあえず気持ちいい顔して歌ってればいいですよね。全力で。
でも、そこはね、好きな歌を歌うっていうのでいいと思うよ。
うん、うん、うん、うん。一時期あれですね、会社に飲むときはロマン飛行っていう風に決めてましたね。会社で歌うときはロマン飛行。あ、ロマン飛行歌いました。はい、お疲れ様でした。はい。
完全にもう決められてるね、ともくん。あ、じゃあ、ともはこれだな、つってロマン飛行入れられて。
あ、もう自分で言いますか、自分で。あ、僕、これしか足りないんでってロマン飛行を入れるっていう。ロマン飛行はもう、どの世代誰に対しても受けが良かったって記憶ありますね。
なるほどね。まあ、みんな
赤字になってきました。
乗りやすいし。
はい。はい。もしさん、赤字です。
最新だと俺は、
はい？もしさん、赤字です。
はいはい。あ、28分、7分
ですね、今。1時間、はい、27分です。はい。
そうだよね。いや、なのでさっきまとめに入った感じで、楽しめればいいかなと思って。
ヨネヨネクラブって聞くとなんか、年配のおばあちゃんがいっぱいいるな。いいな。熟女好きにはたまらんな。ヨネヨネクラブ。
読んでた。
きっと、お漬物持って集まるんだろうな。あら、美味しいじゃないみたいな集まるんだろうな。あ、そしてみんな、膝が痛い、腰が痛いって始まるんだろうな。ヨネヨネクラブ。うん、嫌いじゃない。
面白そう。なので、もちのコーナーは今回カラオケの話、パート2。カラオケで、こういうマイルールを作ったら楽しく過ごせるかもよ、編をお送りしました。
はい。ありがとうございました。
はい、
ちなみに、このカラオケの話はパート3、4とかっていう風に続くんですか？
うん、全然出せると思う。うん。
お、スターウォーズ的に行きます？
あ、じゃあ戻るパターン
もある。そろそろじゃあ、ダースのベイダーは出てきます？
エピソード0まで戻っちゃう？
ま、そうですね。まあ、そこら辺は。はいはい。はい。なんと思うんですか？閉めてください。
なん
と思うんですか？
なんと思うんですか？
お願いします。
びっくり。
いえいえ、閉めてください。はい、閉めてください。
あ、はい。なので、3、カラオケの話、パート3、パート4も、あるかもしれません。まあ、その時には、また新しい情報や楽しみ方、カラオケのお話を皆さんで共有して、楽しい時間を過ごせていければなと思っております。今回、
はい、
友の方の日本史グランプリ第2弾も無事成功いたしまして、第3弾は3月の増刊号でまたやりたいと思います。今日は楽しい時間はあっという間に過ぎるなっていうのを改めて 体感した一日でございました。では、ともくん、残りをどうぞ。
そのまま閉めればいいのに。てか、さっき、あれ、一人で繋ぐの長えなって言ってたのに、急に、いや、短かったみたいな。どうしました？ああ、ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございます。あ、なるほど、嬉しいです。
また、日程を決めて、また増刊をしたいと思いますので、またぜひ、はい、お付き合いください。いやー、皆様、本当にありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
ここにいるみんなでカラオケやったら楽しいかもね。
楽しいね。最強ね。
うん。うん。すごい。
ではまた。
では、皆様、ありがとうございました。
この番組では、ご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは、rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
令和のこの時代、突如、天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や、天下統一の方は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど？
食べとんかい！
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。